話を、今日のゲストは清水花恵さんです。今とっても不思議なあの会話をしていて、ポンペイの、玉木さんと京都の麦子とで、花恵さんはどこにいらっしゃるんでしょう。
カリブ海のトリニダード・トバコというところに。
トリニダード・トバコに行ったことが、はい、日本人の人はそんなに多くはないと思うんですが、アメリカから行くとしたら今回はアメリカから来られたんですよね。どんな
風に。そうですね、アメリカ、あの、JFK ニューヨークから、はい、ここに来ました直で。
何分って言うんです、何時間ぐらいかかります。
ニューヨークからここまで5時間ちょっとですね。
5時間ちょっと、あ、結構近いんですね、はい、私
結構近いですね、結構近いです。
5時間でも、その前はポンペイにもいらっしゃって、そこで玉木さんと知り合われたということで、
去年の9月
そうですよね、うん、去年の9月ですよね。
そう、お月見の時に、
あ、そう
若い娘さんが2人いるなと思って、ちょっとナンパしようかなって、昔風で言うと、はい、声かけました。
お姉さまから声かけられたんだ。
はい、
そんなポンペイって日本人の方多いんですか。何も何百人、
90人でしたっけ。
うん、総勢90人で、その日本人、うん、日本人会の集まりが、まあ、月に1回とか2ヶ月に1回で、大体あの同じようなメンバーの方が、まあ、30人とか集まるのかな。はい、でその中で、あの、面白い子やなと思って。
そんなあの学生さんっていうか若い方たくさん来てらっしゃる、90人のうち。
いやいや、あの、はじめ私がポンペイに来た時は学生私一人しかいなかったです、日本人で。日本人でというよりも、あの、留学生が私しかいなかったんですよね。
え、そうなんだ。
そうよね。
そうなんですよ。私しかいなくて、でその後に奇跡的なことに、なぜか分かんないんですけど、あの、ミクロネシア大使の娘さんが入ってきたり、あとは日本人会に入って、そのまあ、ポンペイで、あの、ちょっとビジネスをやってらっしゃるおいこさんが入ってきたりとか、うん、っていう、なんかもうすごい奇跡的なことが起きたんですけど、その前は私の10年前に、そのミクロネシア大学に在籍してて、私10年ぶりだって言われましたね。で、女の子は初めてだって言われて、うん、私初代女子のミクロネシア大学日本人学生らしいんですけど、うん、そうですね、なんかそのぐらい、そのぐらいレアです。ミクロネシア大学に外国人留学生がいるっていうのは、そのぐらいレアなことなんだなと言って初めて分かったんですけど。
で、ラジオを聞きの方はきっと、花屋さんがなんでそんなレアな選択をしたんだと、それをなんかまず、うん、うーんって考えて、全然想像がつかないと思っていらっしゃると思うんで、ちょっと自己紹介という形で、そこまでの経緯というのを、はい、あの、話していただけますか。
はい、高校までは私群馬県出身なんですけど、群馬県にずっといまして、で高校時にグローバルコミュニケーション科というちょっとあの国際学科みたいなのを3年間勉強しまして、でそれからもっと本格的に勉強したいっていうふうに思って、まあ、とりあえず留学はしたいっていう夢はずっとあって、なんで高校卒業して大学は、そうですね、海外に行こうっていうふうに思って、日本の大学でなんかよくありますよね、海外なんか留学、なんか、なんだろう、4年のうち1年はなんだろう、海外の大学に行って1年間勉強して戻ってきて、単位もこう移行できて日本の大学を卒業するっていう形になるっていうのも、それもすごい調べたんですけど、でも1年じゃあっという間だし、多分英語も伸びないだろうなっていうふうに思ったんで、もうそしたら正規留学するしかないなっていうふうに思って、でそれで海外の大学でやっていくには、英語力が、今の英語力では全然足りないと思ったんで、日本の高校卒業した後に、海外留学エージェント兼英語の専門学校というか、英語を使って授業をする、英語を話して授業をするっていう、もう海外の大学のスタイルをそのまま日本に取り入れたところで1年勉強して、もうそこでもう本当に死ぬほど英語を勉強したんですけど、なんかもう寝る時間3時間みたいな。すごい、もうその時1年間だけって思ったんで頑張れたんですよね。あれで3年間だともうちょっと多分体が壊れちゃうっていうぐらい勉強したんで、そうですね、そこの協定校というか、アメリカのサンディエゴ、アメリカのサンディエゴで、短期大学 っと海洋学を専攻して勉強して、でそこで2年間勉強するはずだったんですけど、うん、私地元群馬、地元ものすごい自然があって、うん、あの自然がないと生きていけない人だっていうのがアメリカに行って分かったんですけれども、うん、サンディエゴって結構都会なんですよ。そんなに都会じゃないんですけど、自分の地元と比べちゃったらやっぱりすごい都会 で、うん、で自然のことを勉強したいのに自然がないところに行っても勉強してもなっていうふうに思って、それでじゃあ半年は1学期はとりあえず勉強して、キリがついたので、で12月に半年間勉強して12月に日本帰って、1月ぐらいかな、で1月ぐらいに日本に着いて、じゃあ次のところ探してるっていうか、まあ、あとカナダに行きたかったんですけど、うん、カナダはすごいなんだろう、自然保護区がたくさんあって、うん、自然豊かなので、でもその考えが甘かったというか、まあ、まあそれはちょっと後々分かるんですけど、でそれでちょっとカナダの大学を調べててる時に、あの東日本大震災が起きてしまって、うん、うち群馬県ってそんなに被害はなかったですけど、でもうちの実家、母方の実家の方が、結構地盤が良くなかったところに家を建ててたのかわからないですけど、ちょっとあのすごい、壊滅ではないですけど、結構すごい家の中もめちゃめちゃで、窓ガラス全部割れて瓦屋根も落ちちゃってみたいな、ちょっと仕事場の方もだいぶ影響が出て、でうちの方もちょっと信号が全部止まり、水道止まり、ガス止まってるところはあって、まあうちはガス開けたんですけど、水道電気はもう出なかったの で、うん、でそういう状況を見て、でなんかスーパーとか全部閉まっちゃってて、うん、でも唯一開いてたのがそういうカインズホップというか生活用品店みたいなところしか開いてなくて、うん、そこで何でしょうね、ストーブ、冬で寒かったじゃないですか、はい、まだ冬というか
3月ね、
うん、まだ寒い時期だったんで、ストーブを買いに行くなり電気買いに行くなり、水とかガスポンプとかっていうのすごい人が並んでて、その時になんかもうなんていうんですかね、その時になんかもう文明の脆さを思い知ったというか、
うん、
人ってよこんなに弱かったのかなっていうのすごい、
うん、
ちょっと痛感してしまって、なんだろう、物がないと生きていけないんだっていう、うん、それでこれはいけないなというふうに思って、でやっぱりテレビとかやっとついて、あの今までそのテレビもつかず電気がなかったん でやっとテレビが見れた時に、なんかもう東北の方とかものすごいことになって、でうちらはまだあの私たちが住んでるところはまだ物があったんだなってなりましたけど、本当に東北の人は一切物がなくてっていう状況を考えたら、もう本当にああもうこれはいつ何時もう本当どこなんだろう、どこで暮らしてようとも、だこの人がどんな立場にいよう、自然災害ってどこにでも降り注ぐものだから、うん、自分で生きていく力をつけないとダメだなと思って、うん、でそれでカナダで自然勉強したいと思ってたんですけれども、でも多分先進国っていう意味ではカナダもアメリカも全然変わらないので、
うん、
もっと発展途上国に行って、そのですかね、その伝統的な知識を持っている、だろう、物がなくてもその知恵で昔の先人たちの知恵で生き抜いてるっていうところに行って、そのなんだろうな、その自分たちでちゃんと、一番ベースとなる、生きる上で一番大事なベースとなる、その水をどこで汲むのかっていうところを学びたいなと思って探しまた始めて、でいろいろこう私今奨学金借りてるんですけど、ちょっと奨学金の制約もあり、でそれでちょっとそうですね、私の学力に合ったあの大学を探しつつ、で暖かいところがいいなと思ったんで、暖かくてあと海に面してるところ、そのやっぱ津波のこともあったので、あとやっぱ日本海に囲まれてるので島国で暖かいところでって、で自然がいっぱいあってっていうのを探してったら、ミクロネシア大学、短期大学と、あとパラオ短期大学に、行き着きまして、でパラオとミクロネシアどっちがいいかなって思ったんですけど、もう直感で私パラオはしてたんですけど、パラオ結構なんか観光で有名ですよね、ダイビングとか、
うん、
結構有名ですけど、ミクロネシアってその時まで聞いたことがなくて、なんか600いくつの島があるけど4州あって一つの国として成り立ってる、なんだこれと思って、
うん、
日本から結構近いのに、 全然知らないなと思って、でいろいろ調べてったら、第二次世界大戦でそのゼロ戦が、あったところとか結構調べてたら出てきたんで、これは面白そうだなと思って、でいろいろ調べてたらパラオよりもやっぱり全然発展してない観光地かもしれなくて、伝統的な生活をしている人が未だに暮らしていますっていうのを分かったん でそれでインドネシア大学に留学したんですけど、それが経緯ですね、インドネシア大学。
一つ不思議だなと思ったのは、群馬県って海がないじゃないですか、
うん、そうなんですよ。
あのラジオ聞いていらっしゃる方、群馬県がどこにあるかっていうのイメージしにくいと思うんですけど
そうですね、長野県と、うん、長野県と新潟に面しているのが群馬県ですね、
うん、でも専門で勉強されているあのポンペイでもそうでしょうけど、はい、海洋学、
はい、
なんかそこに何か不思議なご縁というか、なんで群馬県海ないじゃん、なんで海目指してんのみたいなその辺不思議だったんですけど、
思うんですけど憧れなんですよね。やっぱ自分が海なし県だったんで、やっぱ海いいなって思うし、であとうちよく来たい時は家族で新潟の海とか行ってたんですけど、でも一回だけ家族で沖縄に旅行に行ったことがあって、でその時 の海の青さっていうのをやっぱちっちゃいながらに忘れられなくてですね、小学校1年生で行ったんですけど、でもすごいそのあなんかよく小学校低学年の子たちって海を青く描きますよね。でも青い海って日本にあんまないんですよね、沖縄以外、沖縄とか南のところ以外は大体みんな灰色なんで海、
うん、
でもあ海って本当に青くて水色でエメラルドグリーンっていうのがあるんだと思って、沖縄に行った時に初めてそれで感動して、
うん、
で多分それが忘れられなかったのか、よくなんか私高校とか行った時もなんか図書券でなんか世界の島々っていう本とかを写真集とかを買ってて、それでいつか行きたいなーっていうのは多分あったんでしょうね、多分。はい、私はまだまだだなって思ってるんですけど、でも結構日本人、ミクロネシアに住んでる日本人の方はすごいなんか私は地元の人に結構溶け込めてたみたいで、なんかミクロネシアのためになんか仕事しないのみたいなことにすごい言われたんですけど、そうですね、海洋学としてミクロネシアに貢献するのはちょっと難しいかなっていうふうに思ってて、っていうのは海洋学やっぱり、理系なので、私めちゃめちゃ自分向けなんですけど、なんで理系に走ったかちょっと気になんですけど、でも海洋学すごい理系 で短期大学だと何もならないんですよね、四大卒業か少なくとも院またはそれ以上っていう感じなので、私全然数学算数が苦手なので小学校の時からでもうこれ以上は海洋学いいかなと思ってて、今更気づいたんですけど、ミクロネシアに行って気づいたのが、私海洋学を勉強したいんじゃなくて、海洋文化人類学を勉強したかったんだなっていうのに今更気づきましたね。
さっきの話だと東北 の大震災の時に、その時にある環境が変わってしまうと、その場所でどうやって生きていったらいいかすごく戸惑うし、そういうサバイバルの力を身につけたいっていうこと
で、
もう一度外に出てみる、で一番環境厳しい環境とも常に接している場所に行ってみたい、そこでどうやって人が生き抜いているのか、 そこにどんな知恵があるのか、その知恵を自分が身につけることによって次のステップをどんな風にいけるのかっていう話だったような気がするんですけど、ポンペイ行かれてどうでした？最初の多分印象とかの文字で入ってきた情報とは違うことがたくさんあったと思うんですけど、
全然違いましたね本当にびっくりしちゃって、私もうこんなはずじゃなかったってポンペイについて一言出ちゃったんですけど、なんかもうやっぱり南の島イコールバカンスっていうのを多分頭の中で勝手に作り上げてて、行ったらなんかもう発展途上国じゃん本当に、まあ、自分それ目指して行ったんで何言ってるんだって話なんですけど、でもやっぱり発展途上国に行ったのは初めてだったので、もう衝撃ったらなかったですね。なんか車もオンボロだし、なんか人はみんな裸足で歩いてるし、服ボロボロだし、なんかびっくりしちゃって、でなんかもうびっくりしましたよ本当に。南の島イコールバカンスではないんだなと思って、
バカンスってまさに人工的だもんね。
そうなんですよ。
作られたイメージとしては、
そういうところじゃないところを自分で行って勉強したわけですから、でもやっぱり衝撃的で、私寮に大学のしょぼい寮にいたんですけど、 なんかあのお湯出ないシャワーで、まあ、シャワーって言ってもシャワーじゃないんですけど、ね、なんかあの何ですかあの蛇口
水浴び
そうですね、水浴びです。シャワーヘッドがない、なんか壊れたなんかあの蛇口です。蛇口というか蛇口もない、なんて言うんですか、あの、はい、ホースから出てくる
そうだ、ね、
シャワー で、うん、で最初私行った時カーテンがなくてですね、で女子寮男子寮一応分かれてるんですけど、男の子がなんか、うん、全然フリーに行き来ができちゃう状況で、なんかお風呂入ってもカーテンもないしドアもないしで男の子こう来るんで、なんか丸見えなんですよね。何これと思って、私なんか結構日本でも温泉とか行けない人だったんで、
あの
恥ずかしいわけじゃないんですけど、ちょっとやっぱ恥ずかしいというか、人に裸を見せるっていうのがちょっと抵抗があって、家とかでもそんなにタオル1枚でうろうろするっていうのはうちは結構あのなかった家だったんで、っびっくりしちゃってですね、なんかもうゴキブリはいるし、なんか変な虫いるしヤモリいるしみたいな、そんな感じですごい衝撃的で驚きの連続だったんですけど、やっぱり人間で慣れるんだなっていうすごい、
うんうん、
人間のちょっと潜在的な強さをそこにちょっと思い知った。
でも2年いらっしゃったんですよね、花江さん。
はい、年間。
そこでまあ、最初の衝撃は、まあ、自分が得た情報と現地が全然違う、あるいは得たはずなのに自分がそれを納得せずに行ってて、あの現場に入ってみたらあびっくりっていう感じだった、
はい、
でそれ2年ぐらい過ごされて、なんか自分の中であ力がついたなとか教えてもらったなとか、そんなことって。
あ、もうそうですね、教えてもらった、教えてもらったとか数えきれないですよねって本当に思いますね、うん、なんだろう、日本で学べないことが学べたのでミクロネシアでは、うん、でミクロネシアは逆に日本のあるものがないので、
うん、
それの、まあ、ギャップも学びましたし、あととにかく人がいいですね、まあ、2年間だけしかいないからそんな深いこと分かんないんだよっていうふうには多分言われちゃうかもしれないですけど、でもあのいろいろまあちょっと嫌なこともありつつも、でもやっぱり人はすごく温かい人たちで、現地の人は、それで文化が、そうですね、文化が共有の文化なんですよね、個人が所持しないんですよ。なんかもう食べ物も着てる洋服も、そうですね、もう身につけるものも帽子から着るもの、履くもの、靴下とか、全部友達とシェアしたり家族とシェアしたりで、食べ物ご飯ももちろんシェアして、でもシェアは大事だなって思いましたね。なんかシェアする、共有することはイコール生きることだなって私もコーニーってすごい共感して、何でも例えば私がこう本当にコンペミクロネシアそうなんですけど、こう普通に道をトコトコって歩いてるとこっちに来て食べなって言うんですよね、それがあのこんにちはっていう挨拶と同じで、こっちに来て おいでこっちに来てご飯食べようっていうのがもう本当になんかもう初めて、もう全然知らない人からも声かけられて、日本でまず、まあ、田舎、ものすごい田舎行ったら分かんないんですけど、まずやっぱ都会でこっちに来て食べなっていうのはもうそういう言葉自体がありえないので、日本では、いいなっていうか、あの自分が存在してるんだなというか、あの気にかけてもらってる、目をかけてもらってる、でご飯それでいても向こう嫌な顔しないので、本当にあのご飯食べたいって言って行っても、じゃあおいでって言ってすごいウェルカムなので、すごいあのなんだろう、嬉しかったですね、あの大切にされてるなっていうのがすごい実感しましたね。
すごい大きいことですね、自分が存在してるっていうのを実感できるなんて。
そうですね、
当たり前すぎるけどでもすごいことだと思うな、
はい、都会とかにいるとあんだけ人がいるのに自分が存在してないように感じることが私はあるんですけど、でもそうですね、自分が存在してるんだっていうか、はい、逆に声かけられすぎてびっくりしましたね、
でもきっとそういう感覚があると今度自分が声をかけたり人が存在していることにもなんか気づいたり。
そうですね、すごい思います、それは、ミクロネシアから日本に戻って、でその後に、ニューヨークに行ったんですけど、ニューヨークであのホームレスの人を見て、なんかものすごい、なんていうんですかね、日本ではホームレスの人見ても私何も思わなかったんですけど、2年間はミクロネシアにいて、でニューヨークでホームレスの人たちを見て、なんかすごいこう立ち止まっちゃいましたよね、目がこう、目をなんていうんですか、そのすごい立ち止まってしまって、であの 最後はあのニューヨーク地下鉄すごい乗るんですけど、あの地下鉄で移動するの でその地下鉄のそのなんだろう、あのフリーパスというか、あのどこでも行けて、なんか期限が決まってるんですけど、それをちょっとホームレスの人にあげたら、すごいホームレスの人が喜んでくださって、あの神のご加護っていうふうに言われたんですけど、以前は自分は気づかなかった部分に気づけるようになったのがすごい、そうですね、はい、嬉しかったですね。
うん、花江さんが次話すときはまたすごい次の話が出てきそうで楽しみです。
ありがとうございます。
はい、じゃあ今日は清水花江さんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。楽しかったです。はい。